こんばんは、8月もあと残すところ1週間ほどになりました、今日は小さいお子さんも何人かいらっしゃいますけれども、宿題は終わったんでしょうか。この時期になるとですね、自分の子供のことも心配になるんですけども、自分が小さい頃本当に宿題をですねギリギリでやっていたものですから、もう自分は終わってしまってるんですけども、心配でなりません。よく夏休み帳っていうのがあってですね、毎日こう天気をつけるのがあるんですよね。私は天気つけてなかったもんですから、どうしようかって考えてですね、晴れ晴れ曇り雨曇り晴れ晴れ一応頭の中で考えてですね、急に晴れから晴れから雨にしちゃうとまずいなと思ってですね、晴れ晴れ曇りって入れて雨また曇り雨曇り晴れっていうような形でやったりですね、本当にそれで大体先生に怒られたことも結構ありましたので、本当に、今まだ宿題がね終わってない子どもたちいたら頑張ってやってほしいなって思います。今はちゃんとこうインターネットとか調べるとですね、何月何日は晴れとか何月何日は曇りって出ますから、だいぶそういう意味ではズルもできちゃうんですけども、本当に、良い最後の夏の思い出を作っていただければと思うわけであります。第4週の幽霊杯は、松本先生に代わり私が担当させていただいております。私は、今夏のお話をいたしましたけれども、皆さんの中にも、田舎にお帰りになられたり、またご家族やお友達と旅行に行かれた方も大勢おられるのではないかと思うんですが、私はこの夏ボーイスカウトのキャンプに同行して伊豆大島に行ってまいりました。本当にお祈り、ありがとうございました。私自身初めての伊豆大島でしたので、伊豆大島でしたし、プログラムの中にですね釣りがあったんですね。時々私も礼拝とか祈祷会でお話しするんですけど、釣りが好きだなということをお話ししてるんですが、初めてですね、そういう伊豆大島で釣りができると思ってですね、ワクワクして行ったわけなんですが、とにかくですね、いつものキャンプに比べてですね、一人一人がこう背負う装備がとても重かったんですね。行きのフェリー乗り場に電車でこう移動したわけですけれども、正直もうそれだけでへばっていました。で、6時間ぐらい、船の中でこの仮眠を取って、早朝大島に着いてですね、それから、4時間ぐらいその重い荷物を背負って歩かなければならない、そういう予定で、これは一体どうなることだろうと思ってたんですけども、なんと神様の本当に、ご配慮でですね、運行表にはないバスが、臨時のバスが出ていてですね、出ていたわけです。もうそれを知った時にですね、神様ありがとうございますって本当に心から思いました。もう叫びたくなりました。その臨時のバスがあって、1時間弱でしょうか、荷物を背負って歩くだけで済んでですね、なんとかキャンプ場に、着くことができたわけです。子供たちの手前ですね、元気そうにしていたんですけども、もう本当にこれから一体どうなるんだろうかっていう、もう雨も少し降ってまいりましたし、もうぐったりしているやら、もうぐっちょりしているやら、もう本当に、これからどうなるんだろうかって思ったわけです。しかし、キャンプ自身はその後ですね、天気に恵まれてとてもいいプログラムになったわけですが、どうして、そんな重い装備をですね持っていかなければならなかったか、それはもう当たり前のことなんですけども、そこで生きるためにどうしても必要なもの を私たちは持っていったわけですね。食料などは少し向こうで調達もしていたわけですけども、寝袋とか、釣りの道具や、また着替えや、そして、そのキャンプに必要な諸々の道具、まあ、そういうものをですね、持って本当に、行ったわけです、まあ、イエス様は十二弟子を宣教旅行に使わすときにですね、余計なものは持っていくなというふうに、まあ、言ったわけですけれども、確かに、その行く先行く先で神様の愛を感じながら行く旅行もあるわけですけども、まあ、子供たちがいますし、ある決まった日程の中で動かなければならないということもあって、まあ、そういう重い荷物を装備を持っていったわけですが、私たちの人生、私たちの人生という旅を歩き抜くにもですね、必要な装備というものがきっとあるんだなと思うんです。今日お読みした聖書箇所、エフェソの信徒への手紙の6章の10節以降、10節から18節を今お読みいたしましたが、異邦人の使徒と呼ばれたパウロ先生が、主イエスキリストの福音を信じている聖なる人々に対して、この10節11節にですね、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい、悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさいと私たちに勧めるのであります。最後に言う、この言葉は私たち一人一人にですね、何があっても、他の何を忘れても、最後にこれだけは忘れてほしくないということを強調した言葉であります。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。今申し上げたように、人生は旅によく例えられます。キャンプに行くために多くの装備が必要であるようにですね、人生を生き抜くためにも必要な装備がある。今それが13節以降に書いてあるんですけれども、普通この世の人々はですね、一般的にもしあなたが何か一つだけ持てるものがあったら何を持つでしょうかと問われたら、何が必要と言うでしょうか。この世の人々は多分ですね、お金って言うと思うんですね。または食べ物っていう人がいるかもしれません。いや、裸じゃ困るから着るものだという人がいるかもしれません。しかしそれらは自分の命を守るために必要なものであります。しかし私たちが実際に身につけているもの、それは相手を言いまかす言葉であったり、相手を傷つける競争に勝つ道具であったり、また多くの飾りをつけてですね、本当に自分を見栄えよくしようとする、そのようなものであったり、そして心には、まあ、憎しみと優越感とその裏返しの妬みというものをですね、心にしっかりと持っている。今の日本の状況に即して言うならばですね、他の競争、サラリーマンであれば他の競争相手の会社や同僚に負けないように一生懸命自分をよく見せようとした、また相手のライバルをですね、今ちょうど選挙をやっていますけども、相手をこう低く見せたり誹謗中傷したりですね、するわけであります。少しでも 仕事に有利になるために、まあ、パソコンや携帯電話を駆使したりする、少しでも早く早く、少しでも多く多くできる何かを持とうとするわけであります。私もですね、初めて携帯電話を持った時があります。持った時があったんですね。まだポケベルっていうものが主流だった頃でした。で、ちょっと分不相だったんですけれども、必要だと思ってですね、携帯電話を持ったんです。携帯電話を持つとですね、不思議こう思うんですね。誰かからかかってこないかなって思うんですね。で、実際誰かからプルプルってかかるとですね、街の中でこうシャッと開いてですね、もしもしってこうやるんですね。まあ、今ではもうみんながやっている当たり前の光景ですけれども、まあ、ポケベルがよくてポケベルの時代の時に、この携帯電話をパカッとですね、パカッとでしたか、まだこういう形だったかちょっと忘れましたけど、こうやるとですね、なんかとってもかっこよく見えてたかどうか分かりませんけど、自分ではなんかとっても優越感に浸ることができたんですね。まあ、そういうようなこともですね、今から考えてみればくだらない優越感だったと思うわけですけども、しかし私たちは、例えば子供を虚栄心を満たす道具にして、できるだけ有名な学校へとやろうとしたり、また子供が何を勉強しているかよりも、まあ、どこどこの学校に行っているっていうことが大事に思っていたり、逆に名もない学校であるということが恥ずかしくなる、まあ、そういうことがあるわけです。これらは、世の人々だけではなく、私たちクリスチャンでも言えることではないでしょうか。神様を知らない人々が、本当にこの世が悪魔の支配のもとにあるということを知らないで、悪魔の店先に並べてあるですね、それは本当に素晴らしいものに見えるようなものを、こう何のためらいもなく手にする、共栄のため、また人よりもできるだけ優越感に浸るため、一人も多くまた広く手に入れようとするためにですね、そのようなものを手にするわけであります。しかしクリスチャンもですね、時々そのようなものを手にしてしまう。創世記の中で蛇がエヴァを誘惑したような巧妙な誘惑を私たちにするわけです。それは、少しぐらい神様に従わなくても生きていけるよ、自分のあなたの力で生きていけるよというものであります。快適さ、名誉、向上、私たちが自然とこの欲するようなものにですね、いや、もうあなたの力で生きていける、そういう誘惑を知らず知らず私たちにするわけであります。イエス様は私たちに語りました。まず神の国と神の義を求めなさい、まず神の国と神の義を求めなさい。悪魔はこのまず神の国と神の義を求めるという、その神の道からですね、できるだけそらせよう、いつの間にか道を見失わせようとするのであります。今日の聖書箇所で言うならばですね、神様の武具を身につけなくても君たちは歩いていけるんだよ、そんな重い武具を身につけなくてももっと身軽でいけるんだよ、そういう誘惑をですね、私たちにするわけです。もっとかっこいいものを身につければいいじゃないか、もっと楽なものを身につければいいじゃないか。しかしどうでしょうか。 まあ、私たち普段はですね、本当に必要なものが何でも手に入る環境におりますので、そういう言葉に耳を傾けたくなるわけですが、本当に険しい道を歩くとき、その道を軽んじて軽装備で臨んだり、格好ばかりでいざ使おうとしたら何の役にも立たないようなものを持ってしまっていたら、その旅は本当に惨めな結果に終わるのであります。聖書が言うところの人生における大切な装備、今日読まれました、その装備はですね、立って真理の帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいというものであります。まあ、何を頭につけ、何を足に履くか、まあ、それはそれほど重要なことではありませんけれども、パウロ先生が私たちに語りかけたかったこと、それは真理であり、正義であり、平和であり、信仰であり、救いであり、神の言葉であります。私たちが本当によく生きるために、これらのことはなくてはならないことだと思わされます。人との関係の中で正しくあること、そして平和を保つこと、そして自らの救いをしっかりと心に刻んでいて、そしてその思いを、確信をですね、友人知人に語ること、これらが途中でなくなるような持ち方をしてはならない。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。私たち自身は強くはならないんです。神様のこのような武具に守られて初めてよく生きることができると、使徒パウロ先生はですね、私たちに語るわけであります。聖なる皆さん、コロサイ人への手紙3章12節では、皆さんのことをですね、神に選ばれたと言われています。そしてローマの信徒の手紙1章6節には、イエス・キリストのものとなるように召されたあなた方と、皆さんお一人お一人は神様に選ばれ、そしてイエス・キリストのものとなるように召されている。もうすでにですね、私たちが生まれる前から神様は私たちをそのようにお作りになっておられるのであります。そして、今日の聖書箇所の最後ですけれども、どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいとあります。召された私たち、選ばれた私たちがなすべきこと、それは祈るということです。クリスチャンがもし祈らなくなってしまったら全く意味をなさない。先ほどコロサイ人への手紙3章12節をご紹介しましたけれども、コロサイ人の3章16節ではですね、キリストの言葉が宿るようにする、互いに教え合う、諭し合う、そして詩篇と賛歌と霊的な歌により神を褒めたたえることがキリスト者の務めであることが語られています。 このことによって私たちの心の内にキリストの平和が宿るようになり、私たちの心をですね支配するようになるのであります。そしてどのような時にも、今日旧約聖書イザヤ書57章を読みましたけれども、その19節にはこういう言葉がありました。私は唇の実りを創造し与えよう、平和平和、遠くにいる者にも近くにいる者にも、平和平和、遠くにいる者にも近くにいる者にも。ここで言う唇の実りというのは賛美であります。主なる神様は私たちに祈りとともにですね賛美を、私は唇の実りを創造し与えようとあります。賛美をすることも神様は私たちに与えてくださっている。この平和という言葉はヘブル語でシャロームと言います。このシャロームというのはさよならとか平安あれ、そういう意味の広い、意味がある言葉でありますけれども、このシャロームという言葉がこのイザヤ書の中で繰り返されています。それは神様の約束の象徴であります。そしてまた人間に対しての深い憐れみの現れということも言えるでしょう。神様は私たちを無目的に作っているのではなく、本当に選んで、そしてキリストのものとなるようにされしているのであります。そして今申し上げたように、私たちに賛美と祈りを与えてくださっているのであります。皆さんにはもうすでに神様からの素晴らしい装備が備わっている。しかしもしそれをですねただ持っているだけだったらどうでしょうか。キャンプに際してですね、私は、あるちょっと高価なものを買ったんですね。その魚をさばくかもしれないということでですね、こう十徳ナイフっていうんでしょうかね、十徳ナイフっていうとちょっと恥ずかしい言葉でしょうか、サバイバルナイフっていうんですかね、いろんなこうチャキンとこういろんなものが、嬉しくてですね、こう持って結局使わなかったんですね。包丁があったっていうこともあるんですけど、もし皆さんが持っている神様から与えられている装備を使わないでそのままにしていたら、私の場合もそうですけれども、使わないでいたらどうやって使っていいのかわからない、また気がついたらなくしてしまうということもあるでしょう。神様が与えてくれた装備を実際に使ってみないとその良さがわからないんですね。どうか神様から与えられた、お一人お一人に与えられた装備、それはもしかしたら賜物ということが言えるかもしれません。その賜物をですね使ってみることです。いやこれを使ったら失敗してしまうんではないか、そういうふうに思うこともあるかもしれませんが、しかしそこを信頼して、神様に信頼して使ってみることであります。聖書もですね、本当日々の中で読む、祈りも日々の中で祈る、賛美も日々の中で賛美する、そのような営みを通して私たちはさらに神様に近づくことができる。聖書の深い意味が分かり、賛美の豊かさが分かり、祈りの深さが身につくのであります。どうぞ本当に、8月も残り少なくなりました。この夏ですね、皆さんが本当に神様とさらにさらに近づく、出会うことができるようにと祈りたいと思います。お祈りいたします。